皆さんこんにちは、西医師の部屋の時間です。このコーナーでは、私電子情報工学科西がさまざまな方とインタビューをするというコーナーですが、今回も、前の2回に引き続きまして、この3月に、ドイツにサッカー遠征、を学生と行ってらっしゃった、長水先生にお話をお伺いしようと思います。先生よろしくお願いいたします。
長水です。お願いします。
はい。前の2回でですね、そのサッカー遠征の趣旨ですとか、あるいはその前のこの前の回は実際の試合結果などをお聞きしました。はい。で今回は、
まあ、あの向こうではね、試合と、あと練習ですね。で前回もちょっとお話ししましたが、プロのコーチに指導してもらうと。それはもう僕らも引率教員もすごく興味があって
ですね、
ドイツではどういう指導をしているのか。で今回はその今回そのドイツ行った時に一番違ったのは試合前のアップっていうかが短い、
はい、
で実際普段の練習も短い、で、ゲームが90分で1時間半なので、そんな2時間も3時間も やらないと、1時間半なら1時間半こうなんて密度を濃くしてやると。で実際にそういうトレーニングも本当にもう2時間1時間半で終わってましたし、試合前のアップはもう30分でやろうと。で大体日本だと1時間前にね集合してやるんですけど、だらだらしないっていう、でそういうのを見てるとやっぱりこう反省する点はね、あるなと。
なるほどね。
でただ先週はそういうのに慣れてないので、その良し悪しとはまた別に、物足りなさがあったり、逆にその急激にこう心拍数が上がっていくようなトレーニングをするので、やっぱり慣れてない分きつかったなっていう印象がね。
だから、実際はやっぱりその短く短時間で効率的にやった方がまあいいっていうことですかね。
とは思いますね。僕もその話を聞いたりして、で講義もちょっと受けたりもしたんですけど、やっぱりそういう意図は分かるし、今ちょっとこう福井高専自体は真似をするわけじゃないけど、僕がそれはちょっといいかなと思うので、少しずつそういう方向に、
ああそうですか、
行ってますけど、でもやっぱり先週がね、
そうですね、
やっぱ1時間前からってないとそわそわするみたいなので、これからですけどもね。でそのサッカー以外にも、エクスカーションというか観光のプログラム、いわゆる国際交流という、
なるほど、
点も目的の中に入っていますので、サッカーだけじゃなくて、向こうで観光と、あとそのブンデスリーガーの観戦、
いいですね、
これは良かったですよ。
やっぱりバイエルンミュンヘンですか。
そう、バイエルンミュンヘンのゲームを向こうで、アリエンツアリーナというかその向こうのスタジアム ね、すごい電車で行って、でそのスタジアムに入ったんですけど、すっごい大きいスタジアムで、観光してる時もミュンヘン市内とか歩いたんですけど、結構身体障害者の方が割とこう目について、普通に車椅子の方とか杖をついていらっしゃる方とかがもういらっしゃって、でそのサッカーのそのゲームの時もそういう身体障害者用のエリアみたいなものがありましてですね、でそういうところできちんと観戦されてて、やっぱりそういうね、なんて言うんでしょう、もうみんなが別に違和感なくいるという、そういうのはちょっとこう感じましたね。であと観光では、城を見に行きましたね。ちょっと僕ももうね2ヶ月ぐらいになるので、名前はリンテレフ2世とかなんとか、その皇帝が過去にその散財したというか、国の、お金を使って城を作って、かなりその国民を苦しめたという歴史があるそうなんですが、ところが今となってはその城が観光資源になっているので、結果的にはね、いいことをしたのかな、
何百年先を見据えてたかの
かどうかは知りませんけど、でそのミュンヘンの近くのその城に行きまして、で向こうでそういう城を観光する、そういうなんていう、日本の城とまた違うでしょ、だから例えば福井だと丸岡城とかね、ありますけど、またそういうのとはちょっと違って、 まあ、いろんな、まあ、歴史的なことも含めて、うん、で向こうではその、まあ、いろんな人が国から来るみたいなので、その日本語のテープがちゃんと流れて
あるんですか。
はいはいはい、で、あとその日本語で解説していただいたりとか、うん、であとはその移動は基本的には電車で。
電車ですか。
はい、
そうするともう電車が便利なところまでこう走ってるような感じな
んですか。もうね、ミュンヘンのその市内市街というか、その辺はもうほとんどその電車で、あとバスもかなり通ってまして、で実際にね、僕自身は切符を買わなかったんですけど、その切符のシステムが結構変わってて、で向こうね S 番 U 番っていうんですよね、
はい、
で S 番がそのいわゆる普通の鉄道の土の上を走ってるやつでは
いはい、はい、
U 番ウーバンっていうんだけど、はい、ウーバンはその地下鉄、
あ、
まあ、当然地下鉄から当然その上にこう上がってくるんですが、はい、S 番ウーバンっていうのがこう整備されてて、でそれがなんかエリアが区切られてるのかな、中央から同心円ぐらいでこうエリアで、
あ、なるほど、
でそのエリアごとに行く切符なんですよ、だから日本で言ったら周遊券みたいなもんで、
はい、
何駅から何駅までじゃなくて、まあ、例えば例えて言うと A というエリアから B というエリアに行くと、でさらに1人切符から2人用5人用とかこうあって、
あ、はい、
だから5人切符とかで買うと非常に安い。
あ、
で電車の時間で言うと、はい、例えば、どうでしょう、福井から例えば敦賀ぐらいまで、
なるほど、はい、
乗ってるともう1000円以上かかるじゃないですか、日本、まあね、福井だとそれがね数百円でね。
あ、そうですか。
それがね往復切符なんですよ、実は。
はい、あ、そうですか。
だから往復切符で、その切符を持ってれば、まあ、改札もなんかね改札らしい改札じゃなくてなんかガチャンと言って日付を打つところを通過するんですよ、はい、でミュンヘン の、 駅についてもいつの間にか駅を出てるみたいな、本当だから切符持ってなければ、で一回ちょっと日付ポンガチャンと入れたらその日一日その上でもう、まあ、乗り放題みたいな、はいはい、ただその5人なら5人が、うん、一緒に行動しないといけないよと。で、まあ、向こうでも自由行動にしたりして、そのさ、この間お話ししたスポーツ修理に何時集合ね、はい、っていう形で、まあ、みんな帰ってきましたけど。
そうですか、
うんうん、で、お土産買うにしても、まあ、英語ドイツ語、まあ、多分どっちも片言だと思うんですけどちゃんとなんか話してね、
はい、
帰ってきました
から。そうですか。
だからまあ、サッカーのこともそうですけど、やっぱりそういうコミュニケーションとかね、うん、まあ、いわゆる高専で最近よく言われる、うん、そういう部分も、まあ、彼ら、ね、まあ、切羽詰まったかどうかは知りませんけど、
うん、あ、そうですか。
なんかちゃんと生活っていうかその行動はしてましたね。
はあ、うん、いや、なんかすごく私もだってそういう状況になったら、まあ、5人仲間がいるかもしれませんけど、ちょっと心配ですね、
うん、で、まあ、切符のことを言うと、そういう改札がすごいルーズな反面、いわゆるキセルって呼ばれるね、はい、その切符無賃乗車は見つかると40ユーロ
お
で、僕ら行った時120何円かだったんですけど、まあ、だいたい5000
円ちょ
い、そうですね、で日本だと例えばほら初乗りからの運賃の3倍とかっていうの
が
ありますけど、向こうはもう電車のそのガラスっていうか窓にもうポスター貼ってあって、切符がなかったら40ユーロだよと、罰金、
はい、
5000円かだから普通に買えば数百円のものを買わないがために5000円を払うと、
う
ん、だったらみんな買うかなみたいな、
う
ん、
あ、そうですね、
ですね、だからそういうシステムは面白かったですね。
あ、
うん、で駅員もほとんど見ないし。
あ、そうですか、
うん、で掲示で何行きがあと何分できますとか
分かります。
向こうで最初はあんまりあれだったけど、電車乗ってるとほら、まあ、いわゆる路線図があるじゃないですか、で今自分たちはどこにいて、どこに向かっててっていうのを何回も見てると、何行き に乗ればいいんだなっていうのはなんとなく分かる。だから1週間いれば、
うん、
そこそこそういうのにも っぱりまあ自分で切符買わないとね、
まあそうですよね、う
ん、なんだけど、ええ、うん、まあでもそのこの間もお話ししたそのコーディネーターのね、石井さんが、まあ、ポイントを押さえて学生にも説明してもらってましたので、
あ、
うん、でまあまあね、もう2ヶ月経ってるからちょっとねここでざっくばらんに話させてもらいますけど、まあ、学生がそうやって観光したりあの買い物してる間に、まあ、僕らはね、あのドイツビールを、
そうですよね、いや私あのずっとそっから実はそれが気になってたんですけど、
いやもうどれだけ飲んだかなっていうぐらい飲みましたね。
そうですか。
これは、まあ、ここだけの話、
安いんですよね。
安いですね。
あ、
安いですね。で、まあ、ビールもそうなんですけど水もまあ売ってるんですよ、はい、ただ向こうはね、ミネラルウォーターじゃなくて少し炭酸の入った水が、
あ、なるほど。
であの向こうでそのゲームの時に飲む水を買ったんですよ、で石井さんとかにこう店を教えてもらって買ったんですけど、買ってきた水が全部その炭酸入りで
ちょっとそれは
で、ね、学生選手の中でも、あ、これ結構いけるっていう子から、
はい、
やっぱり飲めないっていう子まで、
はい、うん、あ、なるほど。
それでもね何本買ってきたでしょう。1リットルのペットボトルとかもう数十本、もう何もね、僕の部屋に500のペットボトルを6本入りのを 5、6個、
あ
で1リットルのやつも 6本、はい、あのハンダースのやつを何本か置いて、で40ユーロとかって言われましたから、それも、
あ、そうですか、うん、
あのいくらでしたかって聞いたら40ユーロでいいよって言われて、
へ、
こんだけで5000円はないでしょうと、
はあ、
で向こうのねそのスポーツ種類でもあったんですけど、ペットボトルで買うと、50セントプラスされて、
あ、
2.5 ユーロかな、はい、うん、
そのペットボトルのなんかリサイクル
量 で、うん、でその買った店でそのペットボトル持っていくと50セント返ってくるという、
あ、
うん、システムです。だから昔日本なんかでもあの瓶、
ね、そうありましたよね、はい、
うん、あの10円20円が欲しいがために
そうそうそう、
ね、記憶もありますけど、だからそれはだからただその買ってないのにその店であのペットボトルを渡すっていうのは、まあ、マナー違反みたいで、
あ、なるほど、
やっぱ買ったところでっていう、だから例えば外で買ったペットボトルをそのスポーツ修理の、
うん
うん、あのレストランとかでっていうのはなしにしましょうっていうことは言われてましたね、
うん、
でビールもどれぐらいかな、2ユーロ3ユーロはしなかったと思いますね。だから水が 2. 点何ユーロでビールもそれぐらいでしたよ。
音水と同じぐらい。
そうそうそうそう。500がね。500。
あ、500
ね。500が。で基本的にはなんかまあ地ビールですから、
はい、
あので常温で飲むとかってねいう話を聞いていたんですけど、はい、そんなにぬるいっていう感じはしませんでした。
あ、そうですか。う
ん、まあ気温が低いからか、ま
あ、
普通にね、外に置いてても、
ええ、
まああの北海道で飲むようなもんですから。
あ、そうですね。
うん、でもまあ美味しかったですね。でその城を見に行った時も帰りスーパーで、あの 瓶のちょっと500の買ったんですけど、それがね1本30何セント、
ほ
んと安い、なんか
すごいですね。
それがそこそこ美味しくって飲めて、
へ
え、うん、でしたね。だから6本で何ユーロかで買ってくれて、で割ったら何十セントですねって話をしてて、でこれ輸入しませんかみたいな話をねこれ高専連盟で輸入してみましょうよとかっていう話をね
やっぱりあの街の人もあのビールをすごく飲んでるような。
そうだからあのさっきそのスポーツ修理の地下にそういう施設があるんですけど、
ね、
まあ、あの僕らもねその教員は、まあ、反省会兼ねて、そこにいたんですけど、あのみんなそこに来ている指導者講習会とかそのコーチの人たちがそこでそのビールを飲みながら、まあ、反省会っていうかまた明日のこととか、
はいはい、
そんな話をされてましたねみんな、うん、だから日本だったら例えば、まあ、そういう施設で泊まっても夜はほら外に行くじゃないですか、まあ
ね
うん、それがまあ中でね、うん、もうそのままでもみんなあのちゃんとけじめ12時ぐらいにはみんなも、うんね、自分たちの部屋に戻ってでそこ そのまた店員さんもねいわゆるまあそこにいるからもう、
まあそうです
ね、まあ、常連の人もいればそういうなんて言うんでしょうちょっと有名なね店員さんもいてで僕とあと何人かの先生はその、まあ、1週間いたのでビールを 継がせてもらいました。
え、
自分たちで注文したビールを、
はい、
継ぎ方がちょっとね、だから、はい、瓶、いわゆる日本の生ビールみたいにサーバーじゃなくて、はい、瓶をカンカシッと開けて、
はい、
で、継ぐんですよ。
あ、そうなんですか。
で、継ぐんだけど泡が上手に作られてるわけですよ、はい、その泡の作り方をそのこっちでテーブルで向こうのねカウンターの様子を見てると上手に継ぐなと。
あ、
で、継がせてもらえませんかというといいよと。
あ、はいはい、
うん、で、自分で飲む分を自分で継いで、まあ、教えてもらえるのがね、コツを、グラスを傾けて最初は泡を出さないようにして、で、あるところまで来るとこう立てて、でドドドドドと、
あ、
で、少し残したやつをこう振って、で、瓶に残った分を全部泡にして、で、上から注いで泡をまあ2割から3割ぐらい作ると。
ああ、なるほど、
はい、で、ちょうど500 の, そのコップに上の方にちっちゃく線がこう短く線が引いてあるんですよ。で、そこかそこまでは中身が入ってて、そこから上が泡ですよと。だから泡が多くなってませんよというなんか、
はい、あるんです、ね、
うん、あるんですよ、ね、で、向こうで継いでもらったのはきちっと本当にもう測ったようにそうなってるんだけど、最初僕らが入れたら、まあ、うまくいかない
ので、そうですね、
泡が多くなったりしてて、はい、まあ何回かやらせてもらいましたけど、まあそんな経験もしながら、うん、で、観光は、ね、みんないろんなお土産も買ってですね、うん、だからまあ学生さんたちは本当にね、いろんな経験を、うん、本当まあ自由行動を、まあ高専で工場見学旅行行った後に自主研修旅行をさせますけど、はい、ですね、まあやっぱそういった感じで、やっぱりその自分できちっとそういうね、うん、時間守って、また分からなかったらなんとか、
ね、そうですね、
聞きながらでもやってくると、いうことはね、まあ、大事っていうかね、うんうん、だからまあ、僕らは僕らで楽しみましたけど、やっぱりそのそういう機会とか環境を作ってあげるっていうかね、うん、はいはい、うん、安全面はだいぶ、ね、向こうで配慮しましたけど、うん、それでもまあがんじがらめにするよりは、
そうです
ね、割と自由にさせましょうということでしたので、うん、まあ、その分楽しめましたけど、
さあお互いに、
はい、
ね、はい、まあ、ということで、まあ、今回その3月にドイツで、合宿というか遠征をされたというお話を伺ってまいりましたが、うん、もうい
や、また行きたいですね、やっぱりね。
そうですね、
うん、で、まあ、遠征は、まあ、多分また3年後に、
ええ、
うん、で、まあ、資金面はね、やっぱちょっと計画的に、うん、貯めていかないといけないだろうという部分と、あとやっぱりその試合の、
ああ、そうですね、
数ですね、はい、で、確かに、まあ、1週間で3試合するっていうのは、まあ、プロでもね強行日程と呼ばれますから、うん、でも、まあ、やっぱりせっかく、ね、うん、海外に行っているので、やっぱりそういう経験はさせたいと、で、まあ、今回観光もありましたけど、やっぱりそういう国際交流っていうか、そういう日本の例えば福井のとかそういう小さいところの視点じゃなくって、ちょっと自分たちの土地を離れてみて、うん、はい、で、そこで経験して、さらにそれからまた自分たちをもう一回ね見ると、また良さもまた違った面もね、
は
い、いろいろ見れると、はい、だからやっぱそういう部分での、まあ、国際交流っていうかね、まあ高専の技術者として最終的にはね、うん、まあ、サッカーで今こうやってるんですが、ほとんどの人がこういうあれですが、まあ、サッカーで身を立てるわけじゃなくて、やっぱり技術者として身を立てると、でその中でサッカーということを通して、まあ、いろんな経験をする、うん、でその中の、まあ、一つですから、
はい、
まあ、まあ継続してやっていきたいなとは思いますし、
はい、
まあ、個人的にはね、引率関係なしにまたやっぱりね、家族なんかを連れて行ってみたいな、
はい、
うん、ドイツは良かったですよ、
お話を聞いてて本当に、いいなと思います本当に。
西先生は例えば新婚旅行とかでね、
新婚旅行で
組み込んで、
またその時はちょっとお話を聞いて、どこが良かったっていう話を、
でその石井さんも紹介、
なるほど、
させていただきますので、ぜひ向こうで、
ありがとうございます
、まあ、まず相手を
見つけて、
そうですね、
はい、あそこからですけど、はい、はい、ということで、この西西の部屋、久しぶりのコーナーだったんですけども、3回にわたりまして、数学科の長水先生に、 この3月に行われましたサッカーのドイツ遠征のお話をお聞きしてきました。はい、どうも3回に分けてでしたけども、
いえいえ、
貴重なお話をどうもありがとうございました。
いや、まだ本当ね、話足りないと思います。まあ、話せないこともまああるので、まあ、ほどほどにねしておかないといけないんですが、まあぜひね、こういうことを続けながらね、高専の学生さんたちにいろんな経験してもらえたらなと思います。
はい、はい、ありました。はい、じゃあどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。